はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で72回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、3月12日に行われたですね、ちょっと前なんですけど、よかつ支部の企画で、もう防災訓練体験を、行っております。そこをですね、職員が取材しましたので、その、内容をですねお伝えしたいと思っております。防災訓練体験はですね、名護市にある、防災研修センターにて行われておりますね。参加した同行した職員がですね、その内容もお伝えしていきますので、よろしくお願いします。その当日はですね、皆さんでカフェでランチをとって、防災研修センターで、見学体験を行っておりますね。で、参加者は、ちょっとコロナで人数制限があって、大人5名、子ども3名だったということであります。で、それでは防災センターのですね、研修支援員の方の比嘉さんという方がおりますので、比嘉さんのですね、まずは自己紹介をお聞きしたいと思います。
私このセンターで意外と皆さんを指導している気がといいます。なんていうか、35年間警察官やってきて、もう10年になりますからね、卒業して。ただこの消防に必要としてるから行ってくれということで、ここでまた3年4年間仕事しております。皆さんよろしくお願いします。話し始めますね。皆さん、今度映画は映画 の中でいろいろな津波とシーンとかいろいろ出てくるんですけど、自分がどう対応したらいいか、また津波はどういうものが来るのかというような映像を見て、これからいろいろまた消火器とかいろいろなものをスタートさせていきたいと思います。じゃあまずは15分ぐらいですね、これ映画どうぞスタートします。
はい、比嘉さんのですね、自己紹介がありました。ちょっとお知らせ入れますね。続き沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。この、シアターですね、3面になっているようでして、この場所、ちょっと、画像でっていう感じなんですけど、ラジオの方は見えないんですが、こういった形でですね、3つの画面があって、そのいろんな防災とかですね、津波とか、その火災のシーンとかのですね、映像を見たようです。はい、それではちょっと風水害ゾーンのですね、体験で、まずは水害時脱出体験ということでですね、車のドアとかですね、建物のドアが水没した時の体験ということでですね、お届けします。
わざわざ車が、お父さんお母さんが、大雨降ってるんだけど通ろうねってから車が突っ込んで動かなくなった。 またうちが低いところになるともう水が上がってきて出られなくなった、こういうのをいかに早く自分で情報を入れて避難するか、車はこういう危ないところは行かないというのを信念を持って行動してください。まずは車が水没した時の車、どんなドアを開けたらいいか、お家が半分水に浸かった時にお家がどんなして力必要かというのを実験してみます。どうぞお父さん誰か、はい、運転してる家族の捨て運転してる、はい、あみんな
できる、
みんなやりますよ、みんなやりますよ。まずは水は下からじゃなくてドアの開くところからの20センチ、3、4、20センチの向こうに図があるんですけど、これも車のタイヤからじゃなくてドアの開くところから20センチ、30センチです、うん、どのぐらいの力かちょっと見てくださいね。
ドアの
どうぞ、そう、はい、押してください。これ、はい、ドア、はい、どうぞ。ドア押してください。どこでもいい。はい、押して。はい。
分かんないね。
綺麗。まず最初開けるときは。
脱出に成功しました。
相当強いから開けるまでは水が入って、ちょっとずつ開けたら水が入ってるからどんどん開くんだけど、開くまでがどのぐらいの最初の力が必要かというのを。楽しです。まああまりそういうのはいいですね。はい、次どうぞ。はい。これ隣は自分の家が水が浸かった時の水が浸かった時の1センチ、2センチ。これで、はい、やってみます。
水
が溜まった。
やってみる。
どうぞ。はい。はい、どうぞ。開いたらどんどん水が入ってくるから。
これが実践
実践中
ただ引き戸はちょっとないから引き戸どういう方向に入ってくるかちょっと分からないんだけど、水が入ったらだんだん開いてくるから
す
ぐ行くんだけど、もう最初の力どうぞ自分のスピード、
はい、
やってみよう、
やってみよう。
もし車で水の中で車が止まった時に逃げられるのがある、
お父さんお母さんが応援しないと押してから
30センチ。
二
人でやってみます。
これで。
二人でやったら30センチ。
50cm どうなるかな。
はい、50cm。
瞬間俺、はい、あれ、はい、できました、はい、ほら、
すごいすごいすごい
すごい
な、
はぁ、とにかくもう並ぶうちにみんな避難して2階に上がっておくか、あの貴重品は持って上に上がっておくか、こういう、うん、あったらどんどんどんどん開くんだけど、開く最初の開くまでの力がどのぐらいかなという、う
ん、開けたらもう水も入ってて分散されるから力が、うん、逆にも出られるわ
けよ、開
けや
すい、
そうそう、
すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、す
ごい、お父さんお母さんが応援するわけよ、君たちは運転してないから、
うん、一緒にやらない
といけない、教えられる学校行ったらこんなしやらとダメだよ、うん、
もし普通今車にちょっとメイクマンかどっかで言われてるけどベルト切るのと窓ガラス割るハンマーみたいなのがありますよ、 あれもなければ、うん、これこれこれこれこれこれこれこれで刺して割るかやるか思い切り、うん、これあのパンって割れるから、だけどもうどうにもなったらバッバクせ、茶バクせ、もう助からないなのに、だけどこの時にどんどん水入るから早く逃げないと、うん、なるほど、うん、もう今もハンマーで悪いの、あの割るのがあのセットがあるんですよ、よし、じゃあ次行きましょうか、うん、できると思う、
はい、今のはですね、どんなんだっけ、水害ですね、水害の時 の、 あの脱出方法です、まあ、車が、ね、水没したとか家のドアが開かないとかですね、まあ、聞いてると本当に30センチでも2人でやっと開くかなという、子供が、ね、10センチぐらいの水でもなかなか開ききれないという感じがあったのかなと思いますね。でまあ、ちょっと音声で、ね、分かりにくい部分はあったんですけど、まあ、車の水没の時にですね、まあ、車の車内から 窓を割り脱出する際、まあ、窓ガラスを割るハンマーとかが市販されているということもありましたけど、そういったのがない場合、まあ、車の座席のヘッドクッションですね、を抜いて、そこのある棒がありますよね、その金具で先端で、まあ、ガラスを割るという感じでやるというのが効果的のようです。はい、まあ、一旦ですね、お知らせ入れます。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988-8562519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。続いてですね、まあ、火災ゾーンのところで、まあ、初期消火体験ですね、あと家庭や学校などさまざまな施設にある消火器の体験ですね、そちらをお届けします。
煙は相当早かった、1秒間に 0.5 メートルから3メートル上からゆっくりさーっと詰まっていきます、ね、この下の方に空気の層があるけど、この煙の有毒ガス一酸化炭素が この空気の中で一酸化炭素がいっぱいすると人間は1分から3分で愚痴になります、うん、
燃えてるものが何かには関係なく、
うん、もう酸素がなくなるんですから。
ああ、そうか。
あの日本の、なんていうか血液中のヘモグロビンは酸素より一酸化炭素がひっつくのが強いらしいです。あ、だからいくら煙の中で空気吸っても一酸化炭素が発生しているときは酸素より一酸化炭素が血の中に入ってくるから、うん、これを防ぐには煙を吸わないで逃げるにはハンカチやタオル、まあハンカチ倒れなければもう恥ずかしいのも何もないさ、すぐ鼻をつけすぐこうして、うん、あのそして濡れて濡らしてって言うけど、もう濡らさなくてもタオルとか自分の洋服の裾、うん、そして
今はあれですよね、マスクはみんなしてるから、
うん、マスクだけどね、マスクの上からでもどうぞさ余計、うん、もうマスクの上からする本当に空気も吸えるでしょう、うん、だから一酸化炭素なるべく吸わないように、また空気の層があるから体を低くしてこうして逃げてくる、まあ、これなんか電灯が消えたらこうして逃げてくる。あのその煙どんどん発生するから上から登って下に降りてくる、皆さんが2階3階に行ったらどんどん1階に降りて早く煙から逃げてくる。あと戻らないことね、もうどうせ私は上死なんし前先の上にさあったら戻らないよ、あれってもあとはどの人が大変だ。そしてこれ皆さんがホテルとか映画館、あのスーパーなんかでこの上にありますよ矢印が、こんな あっちが逃げるよというのをホテルに泊まった時なんかでも、あ出入り口、まずはこれはどこに避難した方がいいかなというのだけをちょっと後で確認しておいてください、うん、あれが一番大事です。まずこれはこれから煙を発生させて逃げる格好なんですけど、そうだね、
はい、今ですね、火災の、まあ、煙の避難体験ですね、そちらの方をお届けしました、ちょっとお待ちくださいね。
ここに
行った、うららら、よっしゃ、よしよしよし、
あんなことがピーってなってるんだ、
高かったらピーピーってなります、
高かったら故障を取ってる、
うん、
今
出口
あっちから出てくるはず、
戻らないよ、
前に行って前に
火事が発生してる、
前に行って前に、はい、こっちから出てきてしまった、あっちに戻ってこたらダメ、火事のところに戻ってきてしまった、
開かなかったのかな、
今火事のところに戻ってきてしまった、
開かなかったからよ、もう一つ隣は開くんですよ、次、はい、次行ってください、ニーニーたちも、はい、ニーニーもスタートしてみ、
はい、
行くか、
はい、
はい、はい、体低く、
体低くしてよ、いいってなるよ、
ピースフーみたいにピッピッピッならないよ、ピッピッピッして、
あれ見えるわけ、
見えるよ、
あれ
火燃えてるところに入ろう、入ろうしてる、あれ窓戻ってきた、
開かないですか、
開
いた、戻ってきた、あ、開きた、
おかえりなさい、
あ、
もう火が燃えてるところに入ろう、入ろうするから、
戻ってきてしまったら火のところに戻ることになるから、
うん、
前みたい
な、はい、今みたいに今こっちで OK です、
火が燃えてたけど、
うん、あっちはだけか、火が燃えてるところには行かないようにしてくださいということ、
あ、
うん、はい、次行きましょうか、はい、ニーニー行こうか、僕と行こうか、一緒に
行こう、
行こう、
一緒に、はい、 はい、どうぞ。一緒に、お母さんと一緒に。はい、
本当だ、ボーって聞こえる。火の音が聞こえます。
おばあちゃん逃げてきてるよ、逃げるよ。あれ、またばあちゃん、また。あ、ちゃんと来てた。
あー、すごい。
あ、すぐ、すぐ。
すごい、すごい。
おー、一番早かった。
燃えてた、だからね、燃えてたから。
あ、消した、いいよ、消した
。あ、これ直してきた。はい、行こうか、次、はい、誰か行く。ニーニーたちを増えらんと。大人も大人、子供も関係ないんだよ。
火事になった時の逃げ回りをやらない。
うん、2人
で一緒に、3人で一緒の人が3人で、
うん、あ、そうだね、3
人で一緒の人
が、あ、3名で行こうか、1人1人じゃなくてもいいよ。はい、行こう。僕も行こうか、一緒に。行くぜ。
はい、どうぞ。お兄ちゃん、
行こう、もう、はい、体を低くしてから、
低くしてから、
はい、行くよ。
さすが。
左回って、
出ればいいの。
あ、
違う、火事、今火のすごいところ
に燃え
て、はい、燃えて、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は
い、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、は
い、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
まあ、大丈夫ですか。
はい、ちょっと音声ではなかなか分かりづらい部分もあったと思うんですけど、煙のところのですね、避難の様子でした。資料でですね、火災の初期で煙が白い場合の避難の方法、まあ、短い距離であれば息を止めて避難する、まあ、タオルやハンカチ、マスクなどで鼻、口を覆って避難する、まあ、水で濡らすと良いということで、まあ、先ほどね、火のところに戻っていったような話もありましたけどね、で煙がね、黒い場合の避難方法は、まあ、低い姿勢をとり、床の低いところに残っている空気を吸う、まあ、空気が、あ、煙が上に行くからでしょうね。で煙で見えない場合は壁に手を当てて進みます。煙には不完全燃焼によって一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素が血液中のヘモグロビンと結合すると体に酸素がいかず呼吸困難になり、これらの症状は一瞬のうちに起こり、あっという間に死に至るケースが少なくありません。この、センターの方がですね、お話されてましたね。また高温の煙を吸い込むと気道や肺などが焼けただれますということでですね、煙の場合は気をつけてほしいと。でポイントが、まあ、5ポイントぐらいあってですね、これ、まあ、インターネットから出した資料ですけど、まあ、後でご覧くださいね。まあ、ポイント1は早く避難することですね、まあ、命より大事なものはありませんと。ポイント2で、まあ、下に向かって逃げると、下にですね、逃げると。ポイント3、できればドアを閉めて逃げる。空気を遮断することにより、まあ、炎症か、火が燃え移るとかですね、そういったのも防止すると。ポイント4、濡れたタオルなどで口と鼻を押さえて煙を吸わない。まあ、ポイント5、低い姿勢で壁伝いに避難する等々ですね、火災の時はお願いいたします。まあ、今日はですね、こういった形で、お届けしました。ちょっとね、音声で分かりづらい部分もあったと思うんですけど、まあ、いろんなね、防災のことをですね、勉強学べたかなと思っております。あと、また引き続きですね、来週も、続編というかお届けします。消火の仕方とかですね、火災の消火の仕方とか、あとは地震の体験とかですね、そういったのをお話したいと思います。来週もですね、またぜひ お聞 きください。ではまた来週、木曜日14時30分にお会いしましょう。これで沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。